高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は車の話をします。大きく報道されて皆さんもご承知と思うんですけれども、アメリカで自動運転車の開発の中で実証実験をしていたら事故を起こして歩行者を死亡させてしまったという事件が発生しましたね。やっぱりというか、とうとうというか、そういう感じを私は強く持ちました。事件は配車サービスをしているアメリカのウーバーという会社の自動運転車が歩行者を巻き込んで死亡事故を起こしてしまった。ウーバーは北米での試験走行が各地で行われている、それを全て中止をするという発表をした。そういう報道です。自動運転車の製造競争というのは熾烈を極めています。何百兆円の商品、何百兆円という市場の価値を持つ商品だというふうに言われていて、どこが先駆けるか、どこがこの競争のリードをするかということで、今死に物狂いの戦いというんでしょうか、開発競争が行われていることはご承知の通りです。でアメリカのアリゾナ州というところはそういう実験について規制があまり厳しくない州なのだそうですね。そこで各社はアリゾナ州で実験をやりたがる。でこの時の状況を言うと、車が約60キロぐらいの速度で、完全な自動運転の状態で走っていたと。で運転席には緊急時に備えてドライバーが座っていた。まあ私に言わせると、完全な自動運転の車になぜ緊急なことが起こるのかというふうにも思います。完全な自動運転の実験ならば、運転席に誰もいない状態で、あるいは緊急時に少なくとも備えるなどという体制を整えないでいなければ実験にならないと思いますが、緊急時というものがあって、それは完全自動車というのも完全にカバーしきれないということをある意味自白をしているような、そういう実験にも思えますが、ともかくそういう実験が行われていた。で、跳ねられた人というのは49歳の女性で、自転車を押しながら横断歩道ではないところを横断していたらしい。何車線かある、つまり幅の広い道路だったようですね。でそこで自動運転車にぶつけられた。で以前これも私もお話したことがありますが、電気自動車のメーカーでアメリカのテスラという会社がありますが、このテスラの車が2年ほど前にトレーラーと衝突して、そのテスラの車の運転手が亡くなるという事故が起きたことがあります。トレーラーを認識できなかったということになるので、これはまあとても自動運転車どころの話ではないと。横断歩道で交差方向から来るトレーラーにの側面に激突したらしいのですが、太陽光を反射してたのではないかとか、いろんな議論が当時行われましたが、この時のこの実験というのは完全な自動運転ではなくて、運転者のいわば行動、運転行動を補助するという、そのぐらいの段階だったということで、いわばその開発の発展段階の途上だったと。それに対して今度のアリゾナ州のこの事故というのは完全な自動運転状態という、いわば建前になってたんですね。完全な自動運転車が歩行者を巻き込んで死亡事故を起こしたのは初めてだというふうにアメリカでは報道されているそうです。 日本ではこの間無人運転の試験走行といいますか実証実験が行われてはいますけれども人身事故の報告はない。これからしかしどういうことになるか、それは全く予断を許さないと私は思います。この実際に事故が起こるかどうかということを検証するためのテスト走行実証実験だということになると、実はその100キロや1000キロ走ったぐらいでこれで安全だと言ってはいけないんですね。この点は専門家は一体どう捉えているのか、私は基本的に強い疑問を持ってますけれども、車というのはどのくらい走ると事故を起こすかということが統計的に言えます。日本の車は全体でどれだけの車がそれぞれ平均何キロぐらい走るかというようなことを計算すると、走行台キロという言葉があるんですが、カウントの単位があるんですけれど、走行台キロ、何台の車が何キロ走るということで、その車の利用状況が捉えられるんですね。車を持っていても動かさなければそれは車を利用していないことになるし、持っている車が非常に長い時間、道路を走っていればそれは走行状況は非常に頻繁だということになる。そういう数字を全体をトータルに考えてみて、それを分母に置いて、で分子に障害事故とか死亡事故とかを置くと、車は何キロ走ると障害事故を起こす、何キロ走ると死亡事故を起こすというようなことが、統計的には出るわけです。でそういう数字を出してみますと、それは大変その走行キロ数が長いものになります。つまり1000キロ走ったら事故を起こすというようなことになると、それは東京から大阪を往復する間には1件事故を起こすということになるわけで、それはない。1000キロでは起こさない。5000キロで起こすかどうか、ニアミスはあるだろう。1万キロ走ると軽い事故を起こす可能性がある。そういったようなことが統計上はよく分析されるのですけれども、そういう分析をしていくとですね、事故を起こすための統計的な走行距離数というのはもう本当に長い距離になります。万の単位になると言っていいでしょう。何万キロという、でそのくらいのキロ数を走って初めて人身事故が起きるという状況だとするならば、実証実験というものもその万の単位走ってみなければわからないんですね。万の単位走った時に遭遇するさまざまな車の通行上の危険、それにこの自動運転車というのは耐えるのかを見て、そこで耐えた時に一応合格と、こういう議論が成り立つ。で実際に行っている実証実験というのはそんな長い距離は全く走っていません。せいぜいで何百キロという程度です。で、そのくらいの走行距離でこれで安全だとかまだ危険だとかいう議論を言ってること自体がおかしいのですね。さまざまな状況の可能性に遭遇させてみなければいけない。この事件では、今回のこのアリゾナ州の事件では、自転車を押して、横断をしている40代の女性を発見できなかったということですから、もうこれはもうほとんど自動運転車としては明確に失格ということになるでしょう。よくあることだからですね。めったにないような状況に遭遇した、そこまでの想定は困難であった、こういうことが言えるときには、それは安全度合いについての懸念はそれほどない。しかしこの程度、今私がお話したような程度のそういう被害者状況、被害者の自転車を押しながらの歩行状況というものだとするならば、それを発見できなかった自動運転車というのは それは自動運転車としてのいわば前提を欠く危険な走行車両だというしかない、こう思います。で、実はこのニュースとほぼ時期を同じくして、日本で、国土交通省の有識者会というのがありますが、有識者研究会というのがありますけれども、そこの報告書が発表されたんですね。この報告書が発表されたのは3月なのですが、そこでは自動運転中の車が事故を起こした場合のその責任の保険に関する研究報告書なんですけれども、そこでは原則として所有者に責任があるということを確認するというんです。そういう発表が行われた。で、これはどういう一体責任なのかということになると私は思います。安全自動車だということで、あらゆる危険には対応できるのだということになっている車を買った所有者が事故が起きた時には責任を負わなければいけないということになるとすれば、それはどういうことなんだろうか、どういう責任なのだろうか、少なくとも不法行為責任に基づく損害賠償義務を負うということになる法律上の根拠がまるでわからない。被害者を救済することを急ぐ必要があるというような議論が行われたというように聞きますけれども、被害者を救済する必要があることは当然ですけれども、一体誰がその責任を負うのかということについて、所有者に責任があるということになるとするならば、所有者は安全な完全自動運転車というものを買ってないのだと、買わされている車、買った車というのはもしかすると危険なことがあって、その場合には所有者は責任を自賠法によって負わなければいけなくなるというような、そういう責任がくっついた車の買い方になるのだということを覚悟せよということになるわけですね。私は非常におかしいと思います。こういう議論が行われているうちは自動運転車は使ってはいけないと言うべきなのであって、危ない自動運転車、事故が起きたら所有者が責任を負う自動運転車、そういうものの存在を国が認めるということは、これはもう途方もない間違いだというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。自動運転の問題についてはさらにお話をまたしていきたいと思ってますが、今日はここまでにしましょう。